声の広報、司法日立、令和3年2021年11月5日号、ナンバー1709、目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して2ページ、読書の秋、世界が広がる図書館の魅力。4ページ。11月11日は介護の日。介護について考えてみませんか。6ページ。腎臓を守ろう。CKD、慢性腎臓病をご存知ですか。8ページ。子育て世帯、若年夫婦世帯の方へ、在宅の取得、賃借に関する助成制度を紹介します。最大10万円、若者の皆さんを応援、資格取得費用を補助します。以上、9ページ。証明書は近くのコンビニで取得できます。在宅で生活をする障害のある方へ、日常生活用具の給付品目が追加されました。以上、10ページ。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。日立ならではの写真を掲載した令和4年版カレンダー、ふるさと日立を無料で配布します。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。75。以上、11ページ。情報広場。お知らせ、12ページ。催し、お詫びと訂正。以上、13ページ。講座、15ページ。募集、子ども。以上、16ページ。健康、17ページ。自主グループ、会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、18ページ。広告募集中。19ページ。茨城県日立市出身。神保シェフと茨城を食べよう。20ページ。目次、終わり。表紙。読書の秋、図書館で本との出会いを。暑さの落ち着く秋は、集中力が高まりやすく、読書に最適な季節です。この秋は、図書館で本に親しんでみませんか？写真は、若い女性が図書館で本を読んでいるところです。撮影場所、記念図書館。主な内容。世界が広がる図書館の魅力。4ページ。介護について考えてみませんか。6ページ。神保シェフと茨城を食べよう。20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して。ワクチン接種。新型コロナウイルスワクチン接種、1、2回目の接種はお済みですか？接種対象となる12歳の誕生日を迎えた方、以上のすべての年代の方への接種を進めています。接種できる医療機関と日程には限りがあります。接種を希望される方で、まだ接種を受けていない方は、できる限り早めに接種を受けましょう。 令和3年度中に12歳になる方には、誕生日の翌月に接種券をお送りします。予約方法、10月20日時点、3つあります。1つ目、インターネット予約、24時間。次の QR コード、または市のホームページから、ワクチン接種予約方法で検索してください。上段左に QR コードがあります。2つ目、コールセンターへ電話予約。8時30分から17時15分。土曜日曜日、祝日も対応。予約先、ワクチン接種日立コールセンター。電話番号、050-3646-5466。3つ目、直接予約を受け付ける医療機関へ予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページやコールセンターでご確認ください。予約方法終わり。接種場所、10月20日時点。医療機関での個別接種、ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、次の QR コードやコールセンターでご確認ください。2ページ中ほど右に QR コードがあります。若い世代の皆さんへ、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化、死亡する方の割合について、若年世代は低い傾向となっていますが、嗅覚や味覚障害、疲労感、脱毛などの症状が長期にわたって続くケースも報告されています。ワクチンは、新型コロナウイルスの発症や重症化を予防する効果があり、接種を受けることは、自分自身だけでなく、同居する家族や友人などを守ることにもつながります。ワクチンの有効性とリスクについて、正しく理解した上で接種の判断をしましょう。副反応の症状。出典、厚生労働省、新型コロナワクチン Q&A、ワクチンの安全性と副反応。2ページ右下に QR コードがあります。発現割合、ファイザー社製の症状、50% 以上、接種部位の痛み、疲労、頭痛。武田、モデルナ社製の症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛。10% から 50%、ファイザー社製、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ。武田、モデルナ社製、関節痛、悪寒、吐き気、嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れなど。1% から 10%、ファイザー社製、吐き気、嘔吐、武田、モデルナ社製、接種後7日以降の接種部位の痛みなど。これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。稀に、接種直後にアナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生する場合もありますが、接種会場や医療機関ですぐに治療を行います。3回目接種の準備を進めています。新型コロナウイルスワクチンについて、2回接種を終えた方のうち、おおむね8ヶ月以上経った方を対象に、追加で3回目の接種が行われることが予定されています。追加接種の対象は、今後国から示されますが、2回接種を受けた すべての方が対象となることが想定されています。日立市では、今年12月から3回目の接種ができるよう準備を進めています。詳細が決まり次第、市報などでお知らせします。3回目接種時期のおおよその目安。接種スケジュール、見込み。接種予定月から来年3月以降まで矢印で示されています。接種者、想定。1、医療従事者。今年12月から接種、来年3月以降まで。2、65歳以上の施設入所者など、来年1月から接種、来年3月以降まで。3、その他の方、来年2月から接種、来年3月以降まで。ワクチン接種後も、感染予防対策を続けましょう。新型コロナウイルスワクチンは、発症を予防する効果や重症化を予防する効果がありますが、どちらも 100% 予防できるわけではありません。また、感染しても症状が出ず、気づかないうちに他の方に感染させてしまう可能性があります。ワクチン接種を受けた後も、マスクの着用や手洗い、3密、密集、密接、密閉を避けるなど、引き続き感染予防対策を続けましょう。ピクトグラムが9つ描かれています。手洗い、手指消毒、うがい、マスク着用、検温、消毒、換気、ソーシャルディスタンス、人との距離、ソーシャルディスタンス、椅子などの距離。ストップ、防ごう、ワクチンハラスメント。ワクチン接種は義務ではありません。接種を希望していても、体質や持病など様々な理由で接種を受けることができない方もいます。一人一人が相手を思いやる気持ちを持ち、接種を受けない方に対して、接種を強制するのはやめましょう。イラストがあります。接種を受けないとダメだよ。接種の同調、強制、バツ印。なんでまだ打たないの？接種を受けない理由をしつこく聞く、バツ印。イラスト終わり。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、050-3646-5466、直通。ファックス、85-8010。
読書の秋、世界が広がる図書館の魅力。市内に4カ所ある私立図書館には、合わせて約80万冊もの本が所蔵されています。読書は、知識や表現力、想像力を育むとともに、読み手の世界を広げ、心を豊かにしてくれます。この秋は図書館で、本に親しんでみませんか？写真があります。中央図書館です。木の床の室内に木製の書架がゆったりと配置されています。写真終わり。図書館で新たな出会いを。1、本探しや調べ物をお手伝いします。図書館で探している本を見つけられないことはありませんか？そんな時は専門的な知識を持つ司書が本探しや調べ物のお手伝いをしますので、気軽に相談してください。写真があります。記念図書館、藤作司書。気軽にお声掛けください。右手を上げて案内するようなポーズです。写真終わり。2、 厳選された本が揃っています。様々な本を読むことで自分の世界が広がります。司書が今話題の本、健康や生活に役立つ本、利用者の関心の高い本をはじめ、魅力ある本を選んでいます。子供向けの本や小説、専門書など幅広い分野の本が揃っています。3. 図書館でしか読むことができない本があります。様々な分野の本や雑誌を集め保存しています。郷土に関する本や今では手に入らない貴重な本なども読むことができます。子育てに図書館を。1. 親子で利用できる子供図書室やお話の部屋。子供の学力と感性を育むために、幼児期から読書をしませんか？各図書館には絵本や児童書を中心に配置している子供図書室があります。また、お話の部屋では、毎月絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを行っています。2. ブックスタート。赤ちゃんに絵本との出会いを。各図書館では、赤ちゃん向け絵本2冊、子育て支援情報、図書館の利用案内、ブックリストなどをコットンバッグに入れてお渡しし、心触れ合うひとときを応援しています。写真があります。ブックスタートの配布内容です。写真終わり。お話し会やブックスタートの日程については、毎月の20日号司法や図書館のホームページをご覧ください。図書館祭り、市内全4館開催。記念図書館、イラストがあります。記念図書館のマスコットキャラクター、ミミズクのキトちゃんです。以下、イラストは、それぞれの図書館のマスコットキャラクターです。イラスト終わり。記念図書館、図書館祭り2021。12月11日土曜日、午前9時から午後3時。1. 本のリサイクルコーナー、午前9時から整理券配布。2. お話し会、午前10時30分からと午後2時30分から。各回先着12人。3. 図書館クイズ、参加賞あり。4. 移動図書館出展。5. 集まれ、本の動物園。申し込み。2は11月11日木曜日の午前10時から直接か電話で記念図書館 24-7714 へ。多賀図書館、イラストがあります。羊のふわふわちゃんです。イラスト終わり。多賀図書館子供祭り。11月20日土曜日午前9時から午後3時。1. 人形劇。午前10時から10時30分。2. ふわふわお話し会。午前11時30分から正午。3. 本のリサイクルコーナー。午前9時から整理券配布。1、2とも先着15人。申し込み。1、2は11月11日木曜日の午前10時から電話で多賀図書館 33-2655 へ。中央図書館。イラストがあります。天使のてんちゃんです。イラスト終わり。中央図書館祭り。11月13日土曜日、午前9時から午後6時。11月14日日曜日、午前9時から午後6時。 てんちゃんお話し会、13日の10時30分から。当日20分前から受付。ビブリオバトル、13日の午後2時から4時。観覧車定員10人程度。スピードくじ、13日、なくなり次第終了。貸し出しした方対象。本のリサイクル市、14日、なくなり次第終了。問い合わせ、中央図書館、20-2345。南部図書館、イラストがあります。クジラのクジラちゃんです。イラスト終わり。南部図書館祭り、11月27日土曜日午前9時30分から午後4時。クジラちゃんお話し会、スペシャルバージョン。ドキドキバルーンアート。工作キットの配布。クジラちゃん塗り絵の展示など。問い合わせ、南部図書館 29-1125。写真が4枚あります。それぞれの図書館の閲覧室などの様子です。写真終わり。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館時に検温、手指の消毒、およびマスクの着用をお願いします。図書館に行けない、行く時間がない人には、こんなサービスも。1、移動図書館高鈴号。高鈴号は、健康や料理、小説、趣味、育児に関する本、子供向けの絵本や童話など、常時約3000冊の本を載せて、市内を巡回しています。巡回リストは、9月20日号司法の裏面、または右の QR をご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、高鈴号の内部の書架の様子です。2枚目、高鈴号の外観です。写真終わり。2、24時間、いつでもどこでも、電子書籍貸し出しサービス。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末で、いつでもどこでも、電子書籍貸し出しサービス専用の電子書籍を読むことができます。詳しくは、右の QR をご覧ください。写真があります。タブレットでサービスを利用している様子です。写真終わり。3、返却は、返却ポストが便利。読み終えた本を返却しやすいよう、開館時間外でも利用できる返却ポスト、写真を各図書館に設置しています。ぜひ返却時にご利用ください。
11月11日は介護の日。介護について考えてみませんか？いちいちいい日、毎日あったか介護ありがとう。今年も介護の日を迎えます。今日本が超高齢社会と言われる中、本市でも市民のおよそ3人に1人が65歳以上の高齢者となっており、約9000人の方が要介護・要支援認定を受けています。また、若くして病気などで介護を受けている方もいます。もし自分が介護を受けることになったり、誰かを介護することになったとき、私たちはどうしたらよいのか。毎年この日を、介護を身近なものとして、家族で一緒に考える日にしてはいかがでしょうか。写真があります。メガネをかけた高齢の男性に、笑顔で寄り添っている若い男性がいます。写真終わり。
変わりゆく介護の形。昔は介護は家庭、家族の問題という意識があり、家族みんなでお年寄りを見るのがごく当たり前のことでした。しかし、長寿社会を迎え、寝たきりや認知症などの方の増加、介護の長期化など、介護の必要性や重要性が高まる一方で、核家族化や共働き家庭の増加などが進み、家族だけで介護することが困難な時代となり、介護保険制度が作られました。介護保険制度、スタートから22年目。平成12年度から介護保険制度が始まり、20年以上が経ち、今では介護を必要とする方が、安心して暮らすために欠かせない重要な制度となっています。できるだけ住み慣れた自宅で生活を続けたいという願いを持つ方は多く、通所介護や訪問看護など、自宅で生活しながら受けられるサービスの種類も増えています。しかし、要介護度が高くなるほど、在宅で介護する方の肉体的、精神的負担が増え、在宅介護が抱える様々な課題も浮かび上がります。介護する方にも優しい社会へ。在宅での介護の課題として見られるのは、介護する方の高齢化、いわゆる老老介護と呼ばれ、今後も増えていくことが予測されます。また、全国的な傾向と同様に、市内の介護事業者に調査を行った結果、約6割から介護職が不足しているとの回答がありました。市では、在宅で介護する方へのサポートに努めるとともに、県や事業者と連携し、介護に関する情報、介護の仕事の魅力発信や、介護人材の確保、介護の職場の環境整備に向けた支援などに取り組んでいます。老いることは自然の成り行きで、誰も避けて通ることはできません。また、いつ介護が必要になるのかも、誰にもわかりません。介護に関する皆さんの理解を深めていただき、すべての人がいつまでも安心して暮らし続けられる社会の実現のために、今一度介護について考えてみませんか？皆さんが気になる介護のことについて、Q&A 形式で、一部をご紹介します。介護保険課橋本主事、写真。9. どんな種類のサービスや施設があるの？ A. 通所系、訪問系、施設、居住系の大きく3つに分けて紹介します。1. 通所系。日中に通い過ごす場所。ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、レクリエーションや運動などをします。例、デイサービス、通称リハビリテーションなど。2、訪問系、自宅で受ける介護サービスです。例、訪問介護、訪問入浴、訪問看護など。3、施設居住系、施設に入所、入居して介護サービスを受けます。例、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイ、グループホームなど。他にも、上記3つのサービスを組み合わせ、自宅で暮らす高齢者の生活を支える、小規模多機能型居宅介護や、日常生活の自立を助ける、福祉用具のレンタル、購入費の支給、住宅改修費の支給などがあります。9. 介護が必要になったら、A. 介護保険課または各支所で、 要介護・要支援認定の申請をします。また、希望すればお住まいの地域にある地域包括支援センターに申請を代行してもらえます。申請後、市の調査員がご自宅などを訪問し、聞き取り調査を行います。写真があります。窓口で市民の相談に答える担当者です。写真終わり。9. 福祉用具について知りたいです。A. 車椅子や歩行器、手すりなど福祉用具には様々な種類があります。利用すると、一人でできることの幅が広がり、日々の生活を支えてくれます。介護する方の負担も軽減されます。茨城県介護実習普及センター、水戸市では、福祉用具についての相談、取扱業者などの紹介や情報提供を、電話 029-244-4425 やメールなどで行っています。また、福祉用具の展示もしていますので、実際に見たり、触れたり、試したりもできます。介護保険を使って、福祉用具の利用を検討している方は、ケアマネージャーまたは介護保険課にご相談ください。QR コードがあります。茨城県介護実習普及センターホームページ。9. 介護マークって何ですか？ A. 介護する方が介護中であることを周囲に理解していただくためのものです。介護しているのに他の人から気づかれにくく、誤解や偏見を持たれて困っているという介護家族の声から作られました。外出先でこのマークを身につけている方を見かけたら、温かく見守ってください。高齢福祉課、障害福祉課、各支所、地域包括支援センターで無料配布しています。写真があります。ネックストラップにつけられた介護中と書かれた介護マークです。写真終わり。問い合わせ、介護保険課、内線215。
腎臓を守ろう。CKD、慢性腎臓病をご存知ですか？8人に1人が CKD。CKD とは、自覚症状がないまま、徐々に腎機能が低下していく病気の総称です。CKD の発症は、高血圧、高血糖、脂質異常などの生活習慣病の悪化と深い関係があります。日本には患者が成人の8人に1人いると考えられており、新たな国民病とも言われています。CKD の進行で心配されることは、症状が進行すると人工透析が必要になる場合があります。人工透析は週2から3回の通院が必要となり、1回4から5時間かかるため、日常生活に大きな影響を及ぼします。さらに、症状の進行に伴い、脳卒中や心筋梗塞などの発症率も高くなります。死の状況。死では、毎年約60から70人の方が人工透析になっています。人工透析になる原因は、生活習慣と関係の深い糖尿病を原因として、腎機能が低下する病気、糖尿病性腎症が最も多い状況です。腎臓を守りましょう。 腎臓の機能は一度低下するとほとんどの場合回復することはありません。そのため生活習慣を見直し、高血圧や高血糖、脂質異常などの生活習慣病を予防するとともに、毎年の検診を受診するなど、早期の発見が大切です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 腎臓を守るためにできること、塩分を減らす、肥満を防ぐ、高血圧、高血糖、脂質異常の管理をする、禁煙をする、毎年検診を受ける。今日からできる減塩生活、日々の生活を定期的に見直しましょう。表があります。左側にチェック項目が7つ、右側にチェック欄があります。チェック項目、麺類を週に2回以上食べる。麺類を食べるとき、汁を半分以上飲む。味噌汁やスープを1日に2杯以上飲む。かけ醤油やソースを1日に小さじ2杯以上食べる。漬物を1日に小皿2皿以上食べる。野菜の煮物や魚の干物を毎日食べる。ハムやベーコン、練り製品などを毎日食べる。表終わり。チェックが3個以上ついた方は要注意。できることから減塩生活に取り組んでいきましょう。禁煙しましょう。タバコは動脈硬化を進め、CKD と深い関係のある生活習慣病の要因になるだけでなく、多くの有害物質を含み、がん発症率を高めます。ご自身のためにも、ご家族や友人のためにも、禁煙について考えてみませんか？自分だけでやめられない場合は、医療のサポートを受けることも一つの方法です。CKD シールをご存知ですか？ CKD の方のお薬手帳に貼るシールです。写真。シールを貼り、医師や薬剤師にCKD であることを伝えることで、腎臓に負担をかけにくい薬を処方してもらいます。医療機関や薬局で貼ることができます。
子育て世帯、若年夫婦世帯の方へ、住宅の取得、賃借に関する助成制度を紹介します。市では、子育て世帯、若年夫婦世帯の住宅取得などに関する助成を行っています。申請期限、来年3月15日火曜日まで。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課住政策推進室、内線247。助成名称、日立子育て応援マイホーム取得助成。助成額、最大61万5千円。対象、中学生以下の子を養育している世帯。主な要件、令和2年4月1日以降に市内で住宅取得などを行うこと。山川住宅団地、住み替え促進マイホーム取得助成。助成額、最大111万5千円。対象、次のいずれかに該当する世帯。中学生以下の子を養育している世帯。夫婦のいずれかが40歳未満である世帯。主な要件、 令和2年4月1日以降に山川住宅団地で住宅取得などを行うこと。山川住宅団地住み替え促進家賃助成、助成額最大34万円。対象、次のいずれかに該当する世帯。中学生以下の子を養育している世帯。夫婦のいずれかが40歳未満である世帯。主な要件、令和2年4月1日以降に山川住宅団地で戸建て住宅を賃借すること。質問と回答があります。住宅を相続しました。助成の対象になりますか？相続による取得は対象外です。対象となるのは、新築、購入、増築、改築、建て替えによる取得です。相続のほか、贈与による取得や内外装のリフォームは対象外です。山川住宅団地とはどこですか？高鈴台、山の神、青葉台、道平、平和台、小崎台、中丸、花山、金沢、大原、根道が丘、三日の原を指します。QR コードがあります。詳しくはこちら。
最大10万円、若者の皆さんを応援。資格取得費用を補助します。憧れの職業に就きたい。資格を取って、自分のキャリアアップにつなげたい。という若者の皆さんを応援するため、資格取得費用の一部を補助します。対象、市内在住の満18歳以上、満39歳以下の方で、対象資格の試験に合格した方、高等学校、大学、短期大学及び高等専門学校の在籍者は除きます。試験を要しない講習などの場合は、講習を修了した方、補助額、入学金、受講料、受験手数料の合計額の2分の1、上限10万円、対象経費が2万円を超えない場合は対象外。対象資格、教育訓練給付制度において、厚生労働大臣が指定する講座で取得可能な国家資格、公的資格など、詳しくは右の QR をご覧ください。QR コードがあります。教育訓練給付制度検索システム。申請方法。資格取得から4ヶ月以内に指定の補助金交付申請書、市のホームページからダウンロードできます。などを女性若者支援課へ提出してください。補助申請をする方は、市ホームページをご覧いただくか、事前に女性若者支援課にご相談ください。QR コードがあります。市ホームページ。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。
証明書は近くのコンビニで取得できます。午前6時30分から午後11時まで。マイナンバーカードがあれば市役所へ行かなくても全国の主要なコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機で簡単に住民票の写しなどの証明書が取得できます。申請書の記入や本人確認書類の提示が不要で、市役所が閉まっている時間帯でも簡単、スピーディーに証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。利用可能時間、午前6時30分から午後11時。利用できる方、利用者証明用電子証明書、数字4桁の暗証番号、 が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、取得できる証明書と手数料、証明書の種類、交付手数料、一通あたりの順に読みます。住民票の写し、印鑑登録証明書、各200円。戸籍全部、個人、自己証明書、各450円。市、県民税課税、所得証明書、納税証明書、各300円。マイナンバーカードの申請手続きをお手伝いします。タブレット端末を使用して、申請者の顔写真撮影からインターネットによる申請手続きまでをサポートします。平日、市民課、各支所、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、市民課、多賀、南部、中央支所、午前9時から正午、午後1時から5時、祝日、土曜、日曜日を除く、第3土曜日に続く日曜日、12月29日から1月3日を除く、問い合わせ、市民課、内線、503。写真があります。職員の方が、私たちがサポートします。写真終わり。
在宅で生活をする障害のある方へ、日常生活用具の給付品目が追加されました。在宅で生活をする障害のある方を対象に、日常生活用具の給付を行っています。対象となる日常生活用具を4月1日から3品追加していますので、希望される方は事前に障害福祉課へご相談ください。申請前に購入した場合は給付の対象になりません。問い合わせ、障害福祉課、内線457。追加品目、発電機、対象、次のいずれかに該当する方、呼吸機能障害3級以上、または同程度の身体障害者、障害児であって、常時人工呼吸器、酸素濃縮器を使用する方、呼吸機能障害3級以上、または口頭摘出による音声・言語機能障害3級、もしくは同程度の身体障害者、障害児であって、電気式短吸引器を使用する方、呼吸機能に障害のある難病患者などであって、必要と認められる方、補助上限額12万円、補助額、購入金額の9割、所得によって異なります。対応年数、なし、1人1回、盲人用血圧計、音声式、対象、視覚障害2級以上の方、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯、補助上限額、1万円、補助額、購入金額の9割、所得によって異なります。対応年数、5年、人工鼻、対象、音声機能障害3級以上の方で、喉頭摘出により、埋め込み型の人工喉頭を常時使用する方、補助上限額24,000円、月額、補助額、購入金額の9割、所得によって異なります。対応年数、記載なし。
日立市ビッグセンター、田賀市民会館の催し。A、天球劇場の Vlog、特別編、部分月食のライブ配信。日時、 11月19日金曜日午後5時30分から6時30分ドン・ウテンジは中止。ライブ配信は右の QR から。問い合わせ、科学館 24-7731 B 官房のためのプラネタリウム、日時11月27日土曜日午後6時から6時30分場所天球劇場屋上。料金大人500円子供200円、幼児無料。申し込み11月13日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731 C 親子で楽しむ科学教室。素粒子って何？知ると面白い小さな世界。日時12月12日日曜日。1午前10時30分から正午。2午後2時から3時30分。場所日立シビックセンター会議室501号。料金800円。申し込み11月15日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731 D 日立の光、花咲く未来。日時11月20日土曜日から来年1月10日祝日午後5時から10時。場所日立シビックセンター新都市広場。内容、今年のイルミネーションは希望の花が光り輝きます。写真があります。過去のイルミネーションの様子です。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711 E シビックサロン大人かわいいグラスアート。日時12月18日土曜日午前10時から午後0時30分。場所日立シビックセンター会議室501号。対象高校生以上。料金2000円。申し込み11月12日金曜日の午前10時から12月3日金曜日の午後6時までに電話かホームページで申し込みを。写真があります。グラスアートの作品です。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711 F 日立市芸術祭日立書道連盟展。日時11月19日金曜日から21日日曜日午前10時から午後5時。最終日は午後2時30分まで。場所日立シビックセンターギャラリー。問い合わせ、日立書道連盟小沼。電話 33-3106 G ギャラリーコンサートボリューム3。日時11月23日祝日午後2時開演。場所田賀市民プラザギャラリー。出演、ジャズ&ボサ、花粉症、写真。申し込み、電話予約受付中。問い合わせ、田賀市民会館。電話 34-1727。 その他イベント情報は右の QR から。日立ならではの写真を掲載した令和4年版カレンダーふるさと日立を無料で配布します。時、11月19日金曜日から。ところ、日立市民会館、田賀市民会館、日立シビックセンター、各交流センター、図書館、 郷土博物館、ラポール日立、市役所、ほか。なくなり次第終了。問い合わせ、日立市民会館。電話、22-6481。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。75。コロナ禍におけるコミュニティ活動。市内23カ所の交流センターは、コミュニティ活動の拠点として、皆さんに安全、安心に利用していただくために、様々な工夫をしています。感染症対策をしながら、コミュニティ活動を継続していますので、ぜひ皆さんも参加してください。感染症対策を紹介します。密閉の回避、施設内の換気、サーキュレーターや空気清浄機の設置、二酸化炭素濃度測定機器の導入。写真があります。二酸化炭素濃度測定器。写真終わり。密集の回避、施設内の混雑緩和、利用人数の制限、座席間隔の拡大。密接の回避、人との距離の確保、アクリル板や透明ビニールカーテンを設置、その他、サーマルカメラや非接触型体温計による体調チェック、消毒液自動噴射器の設置、施設利用後の清掃や消毒の徹底などを実施しています。感染症対策をしながら継続しているコミュニティ活動の一部を紹介します。おもちゃライブラリー、写真。親同士や地域との交流の場。二酸化炭素濃度の確認や換気を行っています。認知症予防教室、写真。脳と体を元気に保つための工夫を学びます。距離を保ちながら行っています。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線536。各交流センターやコミュニティ活動の詳しい情報については、右の QR をご覧ください。QR コードが2つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、コミュニティ推進協議会ホームページ。次回の、あなたもコミュニティのメンバーです。は、12月5日号に掲載予定です。
情報広場。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。13ページ上部に、iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。15ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。11月13日 土曜日は、かみね動物園の入園料が無料。茨城県民の日、11月13日土曜日は、入園料が無料になります。なお、混雑時には、入園を制限することがあります。問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586。高齢者、障害者の方のお悩みご相談ください。定期無料相談会。日時、1、11月27日土曜日、2、12月18日土曜日、3、1月15日土曜日、確実午前10時から正午。場所、1、NPO 法人市民貢献人の会日立事務所、2と3、日立市民会館2階会議室。内容、青年貢献制度に基づく見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で、NPO 法人市民貢献人の会日立、51-1031へ。青年貢献制度の休日相談会。日時、11月28日日曜日、午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ。内容、青年貢献制度は、認知症、精神障害などで、判断能力が不十分な方の権利を守る制度です。日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。申し込み。11月15日月曜日から25日木曜日に電話で、日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内 37-1122 へ。平日の午前9時30分から午後5時15分。青年貢献制度の出前講座。専門員が職場、地域などに出向き、青年貢献制度についてわかりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で、日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内、37-1122 へ。法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください。本制度を利用し、自筆で書いた遺言書を法務局に保管することで、大切な遺言書の紛失や改ざんなどを防止することができます。詳しくは、12ページ中段右の QR コードをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、水戸地方法務局日立支局、電話、21-2253。大久保子育て支援センターの臨時休館は、11月30日火曜日です。施設の点検などのため休館します。問い合わせ、子ども施設課内線308。国民健康保険、後期高齢者医療保険加入中の方へ、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、新薬の特許期間が過ぎた後に、同じ有効成分で製造した後発医薬品のことです。厚生労働省から、 新薬と同等の効果と安全性を有すると認められた上で販売されています。また、新薬に比べ開発費が抑えられており、使用の促進により薬代が安くなる場合があります。特に、継続的に服用されている方や、複数の薬を服用している方は、ジェネリック医薬品を活用することで、医療費軽減の効果が大きくなります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線260。後期高齢者人間ドック、脳ドック。来年2月に受診予定の方。申請期限は11月30日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。12月に受診予定で申請済みの方、11月10日水曜日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。道路が破損していた場合などは、道路管理課へご連絡ください。道路の損傷、段差などにより、重大な物損、人身事故につながる場合があります。危険箇所を発見した場合や、樹木の枝などが民有地から道路側へはみ出し、通行に支障をきたしている場合は、道路管理課に連絡をお願いします。連絡は、電話のほか、日立ナビアプリからも可能です。問い合わせ、道路管理課、内線219。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、11月18日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター。福祉プラザ内、対象、おおむね60歳以上の健康な方、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018 へ、その他、持ち物、入会申し込み書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。日立税務署主催の令和3年分以降の年末調整等説明会を中止します。年末調整に関する各種様式は、日立税務署にあるほか、国税庁のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、日立税務署、電話、21-6352。自宅からの e-tax 相談会。令和3年分の確定申告を前に、お持ちのパソコンやスマートフォンで申告ができるように相談会を開催します。時、ところの順に読みます。11月15日月曜日、南部支所。11月16日火曜日、中央支所。11月17日水曜日、市役所、市民課前ロビー。確実午前9時30分から正午、午後1時から3時30分。相談会では、e-tax での申告手続き説明のほか、マイナンバーカード申請のご案内を行います。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6348。詳しくは、13ページ左上の QR コードをご覧ください。 今月の納期。納期限は11月30日火曜日です。1、国民健康保険料6期分。2、介護保険料6期分。3、後期高齢者医療保険料5期分。問い合わせ、国民健康保険課内線207。市税、国保料などの休日納付相談、11月。日時、11月28日、日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。個人事業税、第2期分の納期は11月30日火曜日です。納付書が11月中旬に届きます。納税は、口座振替制度も利用できます。問い合わせ、茨城県常陸太田県税事務所高萩支所、電話 0293-22-2019。 国民年金にゆとりをプラス。国民年金基金は、自営業者やフリーランスの方がゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金です。60歳以上、65歳未満の方や、海外に居住されている方で、国民年金に加入されている方も加入できます。詳しくは、13ページ中段右の QR コードをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、全国国民年金基金茨城支部、電話 029-225-4797。 茨城県最低賃金が時間額879円に改定されました。茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が10月1日から時間額879円28円引き上げに改定されました。その他、最低賃金引き上げに向けた事業者への支援として、専門家による無料相談窓口や業務改善助成金が利用できます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、最低賃金については、茨城労働局賃金室、電話 029-224-6216。 無料相談窓口や助成金については、茨城働き方改革推進支援センター、電話 0120-971-728。 善意のご奉仕、継承略、次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、多賀柔道少年団。
催し。高原自然塾の催し。1、多肉植物の寄せ植え体験。日時、11月17日水曜日、20日土曜日。確実、午前10時から正午。参加料、確実1000円。確実、先着16人。2、野沢菜を収穫して、野沢菜醤油漬けを作ってみましょう。日時、11月27日、土曜日。雨天時は、11月29日、月曜日。12月4日、土曜日。雨天時は12月5日日曜日。確実、 午前9時30分から正午、野沢菜の生育状況などにより日程が変更となる場合があります。参加料確実2500円、野沢菜約3キロのお土産あり、確実先着12人、持ち物エプロン、三角巾、樽10リットル、キッチンハサミ、作業しやすい服装で、申し込み、1、2とも、事前に電話で高原自然塾、39-5391 へ。写真があります。様々な多肉植物の鉢がたくさん並んでいます。写真終わり。都市対抗野球大会日立市代表、日立製作所野球部壮行会。都市対抗野球大会に39回目の出場を果たした日立製作所野球部の活躍を記念し、壮行会を開催します。時、11月10日水曜日午後6時から。ところ、日立シビックセンター音楽ホール。問い合わせ、スポーツ振興課、内線636。オレンジカフェ、脳生き生き。物忘れの進行を予防する方法や、認知症に関する正しい知識を楽しく歓談しながら習得しませんか？日時、11月19日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立梅ヶ丘病院5階ラウンジ。対象、物忘れがあるが、認知症の診断をまだ受けていない方。内容、脳の話、シナプソロジーの体験など。申し込み、11月18日木曜日の午後4時までに、電話で日立梅ヶ丘病院35-2764へ。秋の獣医師体験。11月11日は、いい獣医の日です。動物園の獣医さんが、どのような仕事をしているか、獣医さんのお話を聞いて、仕事の一部を体験してみよう。日時、11月20日土曜日、午後1時30分から3時。場所、かみね動物園。対象、小学生、定員10人。多い時は抽選。保護者同伴はできません。参加料、無料。入園料は別途かかります。申し込み、11月12日金曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号を、電話かメールで、かみね動物園、電話、22-5586、メール、kaminezoo@citywa.hitachi.lg.jp へ。動物たちに年賀状を書こう。園内で年賀状を書いて、ふれあい広場で応募すると、動物園から返事が届きます。年賀状は、作品として園内各所に掲示します。応募期間、11月20日土曜日から28日日曜日。掲示期間、1月2日日曜日から31日月曜日。問い合わせ、かみね動物園。電話、22-5586。写真があります。年賀状を書いている子供たちです。写真終わり。夢日立ファーム中里。楽しく学ぼう。農業体験冬。日時、11月21日日曜日午前9時から正午。場所、中里交流センター。内容、中里のリンゴ狩りと冬野菜の収穫体験。持ち物、タオル、帽子、軍手。汚れても良い服装で、 長袖、長ズボン、長靴。雨天時は、中里で採れたハーブなどの草花の押し花でしおり作りを行います。参加料、大人1500円、保険、お土産代込み。子供、小学生以下、500円。幼児、3歳以下、無料。先着20人。大人のみ、収穫した野菜とリンゴのお土産付き。申し込み、事前に電話で農林水産課、内線403へ。写真があります。畑にしゃがみ込んで野菜の収穫をしている子どもたちです。写真終わり。日立オレンジカフェに参加してみませんか？物忘れが心配な方や、その家族など、どなたでも参加できます。お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして、参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。11月26日、金曜日、午前10時30分から正午、助川交流センター、地域包括支援センター、銀座台、電話、33-6500、11月30日、火曜日、午後2時から3時30分、久慈交流センター、地域包括支援センター、聖火園、電話、33-7119、12月9日、木曜日、午前10時から11時30分、田尻交流センター、地域包括支援センター、三豊浦、電話、33-8811、12月14日、火曜日、午後1時30分から3時、ラポール日立、地域包括支援センター、小作園、電話、32-7900、12月22日、水曜日、午前10時から11時30分、宮田交流センター、地域包括支援センター、上根の森、電話、33-5512。受付は、開始時間の30分前から、定員、各10人程度、マスク着用及び名簿作成にご協力ください。参加料、無料、内容により自己負担がかかる場合あり、申し込み、各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ、その他、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。利用の要件がありますので、助成を希望する方は問い合わせてください。問い合わせ、各地域包括支援センター、または、高齢福祉課、内線、227。日立南スポーツクラブの催し。1、JFA ミックスフットサルフェスティバル2021、茨城 in 日立。日時、11月27日土曜日、午前9時開会、午前8時30分から受付。対象、5人から15人のチーム、先着10チーム。代表者は20歳以上、15歳以下が2人以上出場すること。参加料、1チーム2000円。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。申し込み、11月15日月曜日までに代表者の氏名、住所、年齢、性別、電話番号とメンバーの氏名、年齢、性別をメールか日立南スポーツクラブのホームページの申し込みフォームから日立南スポーツクラブ、電話090-4439-1195、メール、hitachi.373 info@sc.gmail.com へ。2. 楽しくスポーツを体験。多種目体験型イベント。日時、11月27日土曜日、午後2時から4時30分。午後1時30分から受付。種目、ユニカール、3×3 バスケ、剣道、モルック、パンポン、輪投げ、硬式テニス、軟式テニス、ヨガなど。参加料、一般300円、中学生以下200円、未就学児無料。会員は100円引き。場所、久慈産ピア日立スポーツセンター。申し込み、当日直接会場へ。詳しくは、日立南スポーツクラブのホームページをご覧ください。お詫びと訂正。10月20日号司法、第1708号、18ページの、奥日立きららの里での、秋のウォークラリー第2弾の記事に、誤りがありました。お詫びして訂正します。日時、正しくは、11月7日、日曜日まで。誤りは、11月30日、火曜日まで。
講座、オンラインによる子育て中の方のための再就職準備セミナー。日時、11月22日月曜日、午前10時から11時30分。場所、オンライン、ズーム。対象、子育て中で仕事を探している方。内容、履歴書、職務経歴書の書き方、お子さんの保育などについて。申し込み、電話で、ハローワーク、日立マザーズコーナー、21-6441、44シャープへ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。日立の国奥七郡における佐竹家臣団。日時、12月14日火曜日、午前10時から11時30分。講師、千野根博さん、郷土日立文化研究会員、先着50人。2、ふるさと教室、地学、多賀山地の地層の成り立ち。日時、12月15日水曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。料金、1、2とも100円、資料代。申し込み、11月11日木曜日の午前9時から電話で、郷土博物館、23-3231へ。消費生活サポーター養成講座。地域で消費生活に関する啓発を行う、消費生活サポーターを養成するため、消費者問題の基礎的な知識や、出前講座の手法を習得する講座です。時、12月7日、火曜日。内容、インターネット契約トラブル。12月14日、火曜日。暮らしの中の食品表示。1月11日、火曜日、悪質商法と消費者トラブル。1月18日火曜日、出前講座の作り方。確実、午後2時から4時。場所、 日立シビックセンター6階集会室。変更となる場合があります。対象、消費者問題に興味のある方、地域で消費者問題の啓発を行う消費生活サポーター活動に興味のある方、先着40人。申し込み、11月19日金曜日までに電話で消費生活センター 26-0069 へ。離職者・休職者のための公共職業訓練。1. ビジネスパソコン基礎化。訓練期間、来年1月4日火曜日から3月29日火曜日、確実7時限。場所、フェイスアップ日立、幸い町。2. パソコン基礎化、MOS 受験対策。訓練期間、来年1月5日水曜日から2月28日月曜日、確実4次元。場所、対英エンジニアリング、助川町。内容、パソコンの基礎、ワード、エクセルなどから学び、1では CS 試験、2では MOS 試験の合格を目指します。早期就職のための指導、就職相談、面接指導も行います。対象、1、2とも事前に公共職業安定所に求職申し込みをされた方で、数回の就職相談を行い、受講を認められた方。ビジネスパソコン基礎科は定員14人、託児は定員5人。パソコン基礎科は定員20人。料金、1、2とも無料。テキスト代は自己負担。申し込み、1、2とも12月10日金曜日までに、直接最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。 募集、農業委員及び農地利用最適化推進委員。種目、農業委員。募集人数14人。応募資格、農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進などの職務を適切に行うことができる方。職務内容、農地法に基づく農地転用許可や農業者の代表として、農地などの利用の最適化推進に関する施策等の協議・決定。種目、農地利用最適化推進委員。募集人数11人。応募資格、農地などの利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。職務内容、農業担い手への農地の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消のための業務。申し込み、11月30日火曜日筆着までに応募届出書、農業委員会事務局各支所にありますを直接か郵送で、農業委員会事務局内線404へ。郵送は応募届出書在中と明記。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。県立日立産業技術専門学院の学院生、令和4年4月入学。受付、 11月8日月曜日から12月3日金曜日、試験日12月10日金曜日。対象、来年3月に高校を卒業見込みの方など。募集訓練科、金属加工科、機械加工科。試験科目、適性検査、面接選考、書類選考。詳しくは学院のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。 自衛官等受験種目、自衛官候補生。受験資格、18歳以上、33歳未満の方。32歳の方は、採用予定月の3ヶ月後の末日現在、33歳に達しない方。受付期間、年間通じて受付。試験期日、受付時にお知らせ。受験種目、陸上自衛隊、高等工科学校生徒。受験資格、来年4月1日現在、15、16歳の男子で、次のいずれかに該当する方。中学校卒業か、来年の3月卒業見込みの方。中等教育学校の前期課程を修了か、来年の3月修了見込みの方。受付期間、来年1月14日金曜日まで。試験期日、1時、来年1月22日土曜日か23日日曜日。2時、来年2月3日木曜日から6日日曜日。いずれか指定する1日。試験会場は別途通知します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部、日立出張所。電話 21-1524。 ラポール協会の職員。採用日、来年4月1日。募集人数、1人。受験資格、平成4年4月2日以降に生まれ、大学以上を卒業か、来年3月卒業見込みの方。勤務内容、男女共同参画推進事業など、女性センターの運営業務。採用試験、時、12月25日土曜日。ところ、女性センター。内容、一般教養、適性検査、作文、面接。申し込み、12月3日金曜日筆着までに、履歴書を直接か郵送で、日立市ラポール協会、郵便番号 316-0036、鮎川町 1-1-10、電話 36-0554 へ。郵送は、応募書類在中と明記。詳しくは、日立市ラポール協会のホームページをご覧ください。
子ども、子どもすくすくセンターの講座。1、マミー&キッズ2歳。日時、11月15日月曜日、午前10時30分から、11時30分。対象、2歳児とお母さん。定員5組。多い時は抽選。対象外の子の無料託児あり。内容、体育遊びやリズム遊びを親子で楽しみます。講師、太田光子さん。 元幼稚園教諭。2. ヨガミックス骨盤エクササイズ。日時11月25日木曜日午前10時30分から11時30分。対象乳幼児の保護者。定員5人。多い時は抽選。無料託児あり。内容ヨガを交えた骨盤エクササイズ。講師は片山美代子さん。持ち物ヨガマットまたはバスタオル、フェイスタオル、飲み物。場所1、2とも子どもすくすくセンター。申し込み1は11月11日木曜日、2は11月17日水曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。日立レーシングカー大会。日時11月28日日曜日午前9時から正午。場所株式会社日立製作所大瀬体育館。対象市内の小中学生先着30人。小学3年生以下は保護者同伴。内容自作のレーシングカーのスピード競技。参加料200円、保険料含む。申し込み11月26日金曜日までに電話で日立理科クラブ 24-3104 へ。午前10時から午後4時。月曜日休館。写真があります。競技の様子です。写真終わり。中央子どもの広場、お菓子作りにチャレンジ。日時11月22日月曜日午前10時から正午。場所中央交流センター。対象乳幼児の保護者。先着6人。無料託児あり。講師中里美香さん、パティシエ。持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料200円、材料費。申し込み11月12日金曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場。0、1、2歳のお子さんと遊ぶわらべ歌と絵本のお話。日時11月24日水曜日午前10時30分から正午。場所9時交流センター。対象乳幼児の保護者。先着10人。無料託児あり。託児は先着5人。講師原口直美さん、茨城キリスト教大学教授。申し込み11月15日月曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。福祉プラザおもちゃライブラリー。親子で作って遊ぼう。ボランティアグループポシェットの会と一緒に身近にある材料でクリスマスグッズを作ります。日時11月24日水曜日午前11時から正午。場所福祉プラザ。対象乳幼児と保護者。先着25人。参加料100円、材料費。申し込み11月10日水曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。茨城キリスト教大学ママアンネローゼ。 時、テーマ、講師の順に読みます。12月2日、木曜日。夜泣き、寝ぐずり、お昼寝しない、ねんねの困りごと改善講座。清水悦子さん、児童教育学科。7日、火曜日。幼い子に必要な栄養と食事を豊かにするアイディア。小西優子さん、食物健康科学科。14日、火曜日。黄金の時、我が子と楽しむ読み聞かせ。原口直美さん、児童教育学科。21日、火曜日。バランスボールエクササイズ。天野秀也さん、児童教育学科。時間は、確実、午前10時から正午。定員は10人。なるべくすべての会に参加できる方。多い時は抽選。無料託児あり。料金は2000円。全4回分。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ、大三課町。対象、未就園児のお母さん。申し込み、11月8日月曜日から19日金曜日までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、託児を希望する方は、お子さんの名前、振り仮名、年齢、月齢と、件名に、ママ・アンネ・ローゼ参加希望と記入し、メールで、茨城キリスト教大学、カウンセリング子育て支援センター。メール、anne@icc.ac.jp。電話、52-3215 へ。不登校に関する研修会。オンラインによる研修。不登校や登校しぶりの子どもたちの背景にある要因に気づくことで、視点が広がります。子どもたちへのアプローチの方法が一層充実する研修会です。日時、12月4日土曜日、午前9時30分から11時40分。受付は午前9時から。場所、市役所503-504号会議室。対象、市内在住か、通勤している方。講師は川上康則さん。東京都立矢口特別支援学校主任教諭。講師はオンラインで講義。申し込み、11月19日金曜日から26日金曜日の平日午前10時から午後4時までに電話で教育研究所内線682へ。健康。オンライン市民公開講座。3分でわかるコロナ禍での口腔ケア。日時、11月3日祝日から。内容、歯科医師によるコロナと歯科、コロナ禍での虫歯予防についての講座を配信します。次の QR か、日立歯科医師会のホームページからご覧ください。問い合わせ、日立歯科医師会、電話 35-7400。歯の何でも電話相談。日時、11月14日日曜日、午後1時から4時。内容、歯に関する悩みや質問を、無料で電話相談できます。匿名で結構ですので、お気軽にお電話ください。茨城県保健医協会の歯科医師が相談に応じます。問い合わせ、茨城県保健医協会、電話 029-823-7930。
自主グループ会員募集。大久保交流センター。グループ名、 食生活改善推進会調理実習。時、年4回木曜日。参加料、年1500円。申し込み、加藤、電話 35-3040。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。写真があります。鳴沢水郎社。写真終わり。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも10月14日現在。基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか旧市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市、日立大宮市については、一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシアブラ、野生。日立市、日立大田市ほか8市町。キノコ類、野生。日立市、日立大田市ほか7市町。イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、日立市、笠間市、施設栽培。および石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培。については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立大田市、ほか3市町。表2終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.perf.ibaraki.jp/をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日9月3日から10月4日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.034 から0.100。中学校 0.039 から0.069。特別支援学校 0.059。認定こども園、幼稚園、保育園 0.033 から 0.090。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所・測定の高さ。中央図書館 3.5メートル。測定値令和3年10月15日 0.038。 西部支所 3.5メートル 0.036。 消防本部 1.0メートル 0.034。 中工事小学校 3.5メートル 0.041。 大沼小学校 3.5メートル 0.046。 久慈中学校 3.5メートル 0.048。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被ばく線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培、または採取したもの。水、個人所有の井戸水や湧水。土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など。測定場所、市役所旧企業局庁舎1階。申し込み、事前に電話で予約を。防災対策課原子力安全対策室、内線577。放射線量測定器の無料貸し出し。市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
広告募集中。1月20日から3月20日号、空きあります。日立司法で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？フルカラーで目立つ PR が可能です。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立司法有料広告で検索。茨城県日立市出身、神保シェフと茨城を食べよう。日立の美味しい農水産物、パート2。市では、農業、水産業の振興策の一つとして、地元農水産物の地産地消を進めています。今回は畑カフェ、東京都新宿区、総料理長、ふるさと日立大使でもある神保シェフが、豊かな自然に囲まれた日立市西部、下深荻地区にある果物の里、日立中里フルーツ街道の果樹園で採れる旬のリンゴを使って、オリジナルスイーツを創作しました。皆さんもお家でぜひ作ってみてください。ふるさと日立大使、神保吉永シェフ、写真。メニュー、簡単リンゴのブレッドパイ、写真。材料、
2人前、食パン4枚、無塩バター 60g、砂糖大さじ3杯半、リンゴ1個、レモン汁小さじ1、シナモンパウダー少々、水小さじ1、粉糖粉に砂糖の糖少々。作り方。1、リンゴの皮をむき、1センチ角にカットします。2、フライパンに無塩バター 30g を加え、中火で溶かし、泡が小さくなってきたら、カットしたリンゴを加え、強火で炒めます。砂糖を2回に分けて加え、リンゴが茶色になるまで強火で炒めます。3、リンゴが茶色く色づいてきたら、火を弱火にし、シナモンパウダー、お好みで、と、レモン汁、水を加え炒めます。4、リンゴをバットに移して、粗熱を取ります。5、耳を切り落とした食パンを、綿棒で軽く伸ばした後、炒めたリンゴを2枚の食パンで包み、フォークの背を押し付けて食パンの端を閉じます。6、フライパンに無塩バター 30g を入れ、中火で溶かし、泡が小さくなってきたら弱火にし、リンゴを包んだパンの両面を焼き色がつくまでしっかり焼きます。7、半分に切って皿に盛り付け、粉糖をかけて完成。他に写真があります。リンゴと日立中里フルーツ街道と書かれた木箱があります。写真終わり。日立中里フルーツ街道中里りんごの情報はこちら、QR コードがあります。作り方を YouTube、ケーブルテレビ、J-Way、ジンボシェフと茨城を食べようで視聴しよう。QR コードがあります。問い合わせ、農林水産課、内線403。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
10月1日現在の人口世帯数172,015人、前月比-201、男85,781人-104、女86,200 234人、マイナス97、77,480 世帯、マイナス81、9月の出生数、80人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年、11月5日号、ナンバー1709を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。